オールマイティー、おはようございます。ということで、2017年の11月の17日、午前8時46分収録、シーサーブログ、キーステーションに全国、一曲ネットでお伝え中、第670、何回目なんだろうな、671回目かな、のヌーラジオをお伝えするのは、毎度ながらヌーでございますけども、もう回数のことには触れないことにしまして、もう今日11月17日ですかね。もう今年も残り1ヶ月半を切ってるという状況でございますけども、皆さん年末の準備はできてますでしょうか。何なんだそれって話だけど、もうねいろいろありすぎて、まあ大変でしたよ。昨日アンカーの方でもお話しして、その後ブログに詳細を書きましたけどもね、iPhone 5S がですね、まあバッテリーの持ちが非常に悪くなってまして、まあ実際悪くなってたのはもう去年ぐらいからなんだけど、もうね最近ここもう iOS 11にしてからですよ、もうバッテリーの持ちがね急激に本当に悪くなりまして、なんつうの、まだバッテリー十何パーセントあるのにプツっていう切れてプツって切れるっていうのは急に切れるわけじゃなくて、電池切れの感じでちゃんと正常に終了しようとして画面が暗くなってからの、バックライト消えて切れるみたいなね、単純に電池切れの状態で十何パーセントあったはずなのに切れるとかですね。あともうここ最近は、朝まあ、夜の間ずっと充電してて、朝、出かけて仕事中に、仕事中だからそんなにいじらないじゃないですか。まあ強いて言うなら Bluetooth のヘッドセットでポッドキャストとか聞いてるぐらいなもんですよ。それなのにもうバッテリーが昼ぐらいになると 54%3% とかになってて、でもう昼を超え、昼休みねちょっと使ってるともう30何%とかなって、これ夕方まで持たねえよみたいな感じになってまして、でまた職場のデスクのとこで充電しながら仕事をするみたいなね、そんなことをしてたんですけども、これいい加減ちょっといい加減ちょっとこれどうにかならねえかなという感じになってまして、でですね、まあ新しい iPhone ってどのぐらい値段するんだろうなと、もう今ね楽天モバイルだから別にね3キャリアに縛られる必要もないし、どのぐらいで買えるのかなと思って SIM フリー版のね値段をちょっと見てたらですね、もうめちゃくちゃ高いのね最近の iPhone。 もともとこんな高かったっけってぐらい高いよね。まあねその3キャリアに入ってれば次々の割引とかがあったりなんかして多分半額ぐらいで買えたりするんでしょうかね、どうなんでしょうかね。最近その携帯事情もあまり詳しくないので10年くらい前だったらものすごい知識あったんだけど今全然知識ないからね。ただまあそんなにね割引かれるとは言ってもまあ一括で払うと、今最新の iPhone X については12万いくらでしょ一番安いもんですね。で iPhone 7も確か10万とか11万くらいじゃなかったですか。で iPhone 6S とかもまあ安くはなってるけど、もう片落ちの片落ちだからね 6S とか安くはなってはいるけど、そんなにまあ iPhone SE と一緒ぐらい、だいたい同じぐらいですか。でもねここに及んで 6S 買うって話になるじゃないですか。自分まだ 5S ですよ。世代的には2世代しか上がらないってことじゃないですか。で CPU 性能的には1つしか上がらないのにそんな 4,5 万払ってどうよって話じゃないですか。いやこれちょっと高すぎるな。でまあ強いて言うならもう iPhone SE のね 16GB じゃちょっと足りない。今ね iPhone 5S の 32GB を使ってる。 16GB だともう容量が足りないから買うならもう 64GB しかないわけですよ iPhone SE の。で楽天モバイルで、長期契約をすると、iPhone SE がちょっと安く買えるよっていうのを見たんだけど、その楽天モバイルで取り扱ってるモデルが16GB しかないんだよね。だから64GB 欲しいのに16GB しかないからこれダメじゃんと思って、 じゃあどうするかってずっと見てたら、11月11日ね、ポッキー&プリッツの日とかプラズマクラスターの日とかまあいろいろあるんだけど何でしたっけ、土曜日でしたよね、あの日ね、オフサタやってましたね、何の日なんやってたような気がします。で、そんな話は置いといて、その11月11日はね、あのヤフーグループ系とあと T ポイント関係のサービスで、いい買い物の日、いい買い今日口回らないいい買い物の日いい買い物の日っていうね、キャンペーンっていうかセールというかね、やってまして、普段よりもちょっと安く買えたりポイントが多めについたりとかっていうのをねやってたりなんかして、もともと買う気はなかったんだけど、そのいい買い物の日に合わせてなんかねくじとかやってて、何ポイント差し上げますみたいなやってたんですよ。でたまたま111ポイント、当たったんですよね。111ポイントどうやったらもらえるかっていうと、どっかで買い物したら111ポイント差し上げますみたいな感じだったんですよ。買い物しなきゃいけねえじゃんと思いながら、でも欲しいもんねえしな、まあ、111円ぐらいならちょっとまあ捨てちゃってもいいかななんて思いながら、そのヤフーショッピング普段使わないんだけど、めったに使わないんです。ヤフーショッピング使うとすれば、iPhone のライトニングケーブルが昔は楽天でも売ってたんだけど、そこのショップが閉まっちゃったからヤフーショッピングの方で買ったりとか、あとはまあロハコね、ロハコはヤフーのサービスではないけども、まあそこで買ってみたりとかするぐらいだもんで、ほとんどヤフーショッピングで使わないんですけど、まあしょうがね、見てみるかと思って、せっかく111円もらえるしみたいなね、そんな感じで、見てたらですね、その iPhone 用のバッテリー交換キットみたいなのが売ってたんですよ。いくらだったの、1400円ぐらい、おそばしながら1300いくらかな、確かそのぐらいで売ってたんです。あ、これ安いじゃんと思ってちょっと前にその iPhone SE をちょっと考える前に、あの電池交換してみようかなって思ってた時があったんですよだから、あ、電池交換してみるか、1300いくらだしね、ちょっとか、いや買ってみて、あ、ダメなら最悪しょうがない、今はもうメインで使ってないしね、電話を受けられるわけじゃないしね、今ね電話は今 Android の Asus のゼンフォン2レーザーを使ってるんで、もう iPhone5S 的にはサブ機、まあネットメインで使ってるような感じ、テザリングゼンフォン2でやってね、やってるから、まあできるかなと思ってで早速その交換を始めたんだけど、その交換する場所、普通にねダイニングテーブルの上で、あのね、あのパソコンを持ってきて、じっくり動画とかね、分解の仕方の画像を見ながらするっていうことができない環境だったんで頭の中に軽く叩き込んで、軽くじゃダメだと思うんだけど軽く叩き込んでやってみたんですよね。で、まあどうにかこうにかバッテリー交換完了と思って電源ポチって入れたらね、あのこの iPhone はタッチ ID とアクティベートできませんみたいなメッセージが出ましてね、これどういうことかというと、調べると、まあ、運が良ければあのバックアップから復元すると直ったりとかっていうこともあるらしいんですが、ほぼ修理対応になるというねことが書いてあって、ただ自分で分解してるから多分修理対応もダメじゃねえかなと思って、ちなみに修理費用をね、アップルストアでやると3万いくらぐらいかかるらしいんですけど、まあそんな感じでね、タッチ ID が死にまして、今はパスコードを入力して、スリープ解除しなきゃいけないような状況になってます。で、翌日気づいたら、スピーカーも音が鳴らないと。最初は、あの、普段ね、カメラのアプリって、あんまり音が大きくガシャってならない、静かなカメラのね、シャッター音のアプリを使ってるんですけど、たまたまねその交換した翌日に純正のカメラアプリを起動してなんか写真撮ったんですよね。そしたら何も音が言わないわけ。普通だったらガシャって割とでかい音するじゃないですか、 iPhone のシャッター音ってならないんですよ。おかしいなと思っておかしいなと思って、いやでもそんなことはないだろうなと思って、ミュージックアプリを立ち上げまして、 青い三角定規のね曲かけたら音鳴らないわけですよおかしいな、普段なら歌うんだけどなと思いながらやってたら、まあどうやら、スピーカーも死んでしまったらしくて、今はスピーカーの音が出ない、タッチ ID も使えない、まあ、状況としては音の台に iPhone5C ぐらいになってるんですかねCPU 性能的にもね、側は5だけどみたいなね感じのよくわからない端末になってしまいましたね。というわけでね、皆さんはね、もし分解するということがあれば、自己責任でね、なおかつ、分解のね方法を見られる状況で分解することをお勧めします。あと不器用な人は向いてません自分はそんな不器用なので、やめた方が良かったなという状況でございますけども、まあ、あのスピーカーの音が出ないことに関しては、なんだ、普段は Bluetooth のねヘッドセットつけてるからそんなにね不都合はないんですけど、まあね、スピーカーで音を聞くこともないからまあいいかなって感じはするし、まあ、タッチ ID 死んでも、ね、iPhone7 とか、ね、iPhone8 みたいに、ね、なんだ、 Apple Pay とかね入ってるわけじゃないからそんなにタッチ ID 使うこともないし、まあ、なんならね、あの布団の中でタッチ ID 聞かない時とかあるからあの毛布を触るとね、どっかでも話したと思うけど、毛布を触ってるとタッチ ID が聞かないんですよね。だからアプリ購入しようとしたらタッチ ID 聞かない時があって、あれ困ってたんで、まあ、なんならタッチ ID 聞かない方がなんならいいかなという感じになっておりますけども、そんな感じで職場に着きましたんで、この辺で終わりにしたいと思います。というわけで皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどどんどんお待ちします。メールは直接メールまたはメールフォームから送ってください。ツイッターやマストドンのアカウントへの返信や、ツイッターのハッシュタグ NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構です。というわけでね、若干喉がガラガラになってきましたんで、この辺で終わりにしたいと思います。ということで、さよなら、バイバイ。